のラジオ。
こんにちは、のラジオのムロです。
こんにちは、カエです。
カエちゃんには結構ちょっと前にシェアしたんですけど、僕最近ハマってるもんがあって、
はいはい、
YouTube 見るのにハマってるんですよ。
で
まだそんなにたくさん見てるわけじゃないんだけど、YouTube のね、しまやんたかしっていう、チャンネルがあって、それすげえ気に入ってて、最近ずっと見てるんですよね。でどういうチャンネルかっていうと、ラーメン店舗を70店舗ぐらい経営してて、でかつそのフランチャイズを持ってたりとか、でしかもラーメンコンサルをしてるっていう人が、そのコンサルの様子っていうのを YouTube で流してるっていう、でそれはその彼が、そのしまやんさんが自分のサロンを持っていて、でそのサロンのメンバー向けに無料でコンサルティングしますと、で無料コンサルティングする代わりに、YouTube 撮らしてねっていう感じの、だから無料のアドバイスっていうのが、まあ、前後編20分ぐらいずつ見れるっていうやつなんだけど、これがねめちゃくちゃ面白いんですよ。
面白かったですね。
で、まあ、僕ビジネスパーソンじゃないんで、まあ、ちょっと正確には分かんないんだけど、これまでの人生の中でちょいちょいビジネスパーソンの回みたいなのを、まあ、覗き見てきた結果、しまやんさんが言ってることって、めちゃくちゃ本当のことを言っているっていう感じなんですよね。本当のことを分かりやすく言っているっていう感じなんだけど、そのコンサルを受ける人っていうのが、それを受け入れないっていうのがすごく多いんですよね。
それが面白いですね。
それが面白い。それが面白いんですよ。で、受け入れない理由はいろいろあると思うんですよ。例えば、まあ僕だったらこれ YouTube にアップロードしないだろうなみたいな回もいくつかあって、でそれは、まあ、僕の見立てなんで全然わかんないですけど、明らかにコンサル受けてる側の人の知的能力としてしまやんさんが言ってることをほとんど理解してないだろうなっていう回とかもあるんですよ。しまやんさんがこうこうでこうこうですよねって言って、はいはいはい、おっしゃる通りですって言ってるんだけど、もう全然何も分かってないだろうなっていう感じ、でしまやんさんがこうこうこうしてください、ああしてくださいみたいなしてるのを、まあ、やらないみたいなのを、なぜやらないのかみたいなのを説明したりとかするんだけど、それも尻滅裂だったりとかしてて、みたいな、その知的能力の問題とか、その文化の的なもののっていうのとかもあるんだけれども、それ以外に、まあ、しまやんさん自身もよく言ってるんだけど、プライドの問題で聞けないみたいなのもすごくあって、それがなんかめっちゃ分かりやすく出てて、すげえ重いなって思った、
実際のやり取りだから客観的に見て面白いですね。よく見えるっていうか、それをよく分かる、
よく分かる。あの、どこまでしまやんさんがコントロールできてやってるのか分かんないんだけど、まずしまやんさんのメッセージはすごくシンプルかつ的確で分かりやすい、で、まあ、あのちょっとなんていうかな、なんていうんだろう、ストリートのノリっていうか、まあ、砕けてるので、ああいう喋り方が嫌だなと思う方もいると思うんだけれども、それがフレンドリーだなと思う方もいるみたいな感じの砕け方であって、それでズバズバ言っていくっていう感じで、
しまやんさんの、そのじゃああなたが今からラーメン屋さんをやりますみたいな時の、そのじゃあ何をするかっていう指示、っていうか指導が、目的手段目的手段みたいな感じで分かりやすいんですよね。こうするためにこうする、そのためにあなたはこれをしますみたいな感じで、あの具体的な指令がどんどん出てくるから、 見ている方は分かりやすいしそうだなって思うんだけど、それを受けた人が渋るから、
うん、
こっちからはなんでって思うんだけど、
うん、
それを認めないっていうのがプライドとか気持ちの感情の問題なんだなっていうのがすごい分かる、うんうん、
そうね、
うん、
なんかシマヤンさんのあらゆる指示っていうのが具体的に実行可能の大きさまでブレイクダウンされてるんですよね必ず、
うんうんうん、
だからシマヤンさんの指示っていうのが上りを5本立ててくださいとか、
具体的なんですよね、
ランプをここから吊るしてくださいとか、うん、蛍光灯を暖色に変えてくださいみたいな、暖色の LED に変えてくださいとかいう指示なんですよ、
うんうん、
でなぜそれをしなきゃいけないかっていうのをその後説明するんですよね、
うんうんうん、
上りを立てなきゃいけないっていうのはここが何屋さんかっていうのをお客さんに必ず伝えなければいけないから、
うんうん、
で目立たなければいけないからっていう話だし、特に街道店だとね、
うん、
でまあ暖色系にしなきゃいけないっていうのはその人間の認知システムの問題で暖色の方が食欲が湧いたりとかするわけですよね、
うんうんうん、
だから それが本当か嘘か分かんないけれど、
うん
まあ、そういう研究結果出てるんだったら暖色にした方がいいじゃんっていう話をずっとしてて、うん、でその暖色にしてくださいみたいな話をしてて、でそれがなぜ暖色にするっていうことが大事かっていうと、もっと言うとそのお店のトータルイメージみたいな、
うんうん、
おしゃれであって清潔であって顧客がその素晴らしいエクスペリエンスを得られるような空間に変えなければいけないっていう話をしてる、
うんうんうん、
でそれがなぜそれをしなきゃいけないかっていうと売り上げを立てなきゃいけないからだっていう、
うんうんうん
うん、で島谷さんの教えっていうのは基本的にその売り上げを立てることっていうのが最も大事であり、売り上げを立てるための施策っていうのを効率的かつ合理的に打つべきだっていう話を常にしてて、
うん
まあ、ただそれは非常に抽象的な話やからそれだけ言われてもみんな分かんないから、具体的に何をするかっていうのは上りを立てろとかその傾向とかやるみたいなところも必ずブレイクダウンされてるんだけど、
うんうんうんうん、
それを言われた人が案外やらないんだっていう話ですよね、
うん
うん
うん、ね、面白い、
うん、面白い、
なんか私が見たやつでは、
はい、
室越さんに紹介されて見たやつでは、はい、では売るためにどうするかみたいな時にメニューの話で、はい、
うん、
回転率を保ったまま、
うん、
そのエリアに多いサラリーマンに受けるようなメニューを出しましょうみたいな、
うんうん、
でも話題性を持ったものでやりましょうっていう時に、なんか、
うん、
普通の小麦と全粒粉の2色のうどんを作っていきましょうみたいに、でそれを試食会で出してくださいみたいな指示が、
うんうん、
もう明快な指示じゃない、指示ですか、うん、出てきたけど、
うん、
その経営者の人がそれをやらずに、
うん、
抹茶うどんみたいなのを出してきて、
うん、
でなぜ抹茶うどんを出したのかっていう島屋の質問に対して、
うん、
なんか自分はその言われた時に二色うどんに疑問があったのと、ここで自分もアイデアを出さなければならないと思ったみたいなことを言ってたんですよね、
うんうんうんうん、
でしまやんはもう二色うどんって言ってたから、
うんうんうん、
なぜ言ったことをやらないのか、
うん、
で自分はそれを出すだけのデータを持って、
うん
うん、うどん屋さんにも聞いて、あとよく売れてる他のラーメン屋さんに2食やってるとか、そういうデータを持ってあなたにそれを提供しているのに、うん、なぜ言った通りにしないのかみたいに聞いても聞いても、その人が、
うん、
いや自分は最初から疑問だったし、
うん、
みたいな、その自分の気持ちをずっと喋ってるから全然話が噛み合わないみたいなことが起こってて、それが面白かったですね、
面白かったよね、あれもすごい面白くて、しまやんさんはまずターゲットを決めてるんですよね、
うんうんうん、この誰に売るのかっていう、
うん、でこのターゲットには、
うん、
全粒粉と普通の白いうどんの二色うどんですよねと、
うん、
でそれで 試食するために作ってくださいっていう依頼をしてて、うん、で出てきたのは、
うん、
抹茶と白うどんの二色うどんだったと、
うんうん、
でなぜそうしたのかって聞いたら、
うん、
そのターゲットをインバウンドにしますっていう話をしてて、
うんうんうんうん、
なぜ前回に合意したターゲットから変えたのかっていう話をするんだけど、
うんうんうん、
それを説明しきれないんですよね。なぜなんかインバウンドの方がいいと思ってみたいな話を して、でそもそも全粒粉をするとそのオペレーション上回りづらいしみたいな話をしてて、
うんうん、
でも島屋さんはその全粒粉のうどんっていうのがどういうふうに受けるかみたいな話を事前にリサーチしてるので、
うん、
それはもうマーケットに出せば受けるってことは分かってるんですよっていう話をしてて、うん、じゃあインバウンドの人に抹茶うどんが流行るっていうのは何かそのデータがあるんですかっていう話をしたら、いや特にないんですけどみたいな話をしてて、うんうん、でも全粒粉はなんかあかんと思ってみたいな話をずっとしてるんですよね、
うんうんうんう
ん、でそれがかえちゃんの言い方と全部お気持ちだよねって
そうこう見てる先が違うっていうか、
うん、なぜターゲットを変えたのかを説明できないんですよね。
うん、
うん、
で、あなたの言うことを聞いてたら全部言いなりじゃないですかみたいなことを言ったりするから、
うんうんうんうん、
姉妹はそうですよって、
うん、
それは成功やり方、私のやり方で成功しているということを買ってあなたが頼んでるから、
うん、
それは私はじゃあ私の言う通りにしてくださいっていうのが当然でしょみたいなことを言って、
うん、
まあその通りなんだけど、うん、多分、まあ、そういうことは本人は言わないけどこちらから見ていると、でもここは私の店だからっていう気持ちが見える、
うんうん、
見えるんですよね。そ
うね、そうね、うんうんうん、自分がいろいろ考えてやってるのに、
うん、
なんでこの人はいろいろちゃちゃ入れてくるんだろうってなってるわけですよね、
うんうん、だったら自分でやってください、私がじゃあもういる必要ないでしょって島屋は言うんだけど、
うんうん、
でそこでこうはっきり言い返せないっていうかごちゃごちゃでなっちゃうんだけど、
うん、
まあ、見てて思うのは、
うん、
こうそれこで揉めてる人っていうのは島やんを補佐みたいにしたい、
うんうんうん、
私のアイデアを支えるものをくれみたいに思ってると思うんですよね、
うんうんうん
だけどもう島屋はいっぱい結果を持ってるから、
うん、
あなたはここに行くんですよって言われることに対して、うん、それを言いなりだという判断してる。それはあれあなた私の言うことを逆に手伝ってくれるんじゃなかったんですかって多分思ってるんだけど、
うん、
っていうところでこう食い違ってる。
うんうんうんうん、
それがまあプライドとかいう表現になるかなと思うんですけどね、
うんうんうん、はいはいはいはい、はい、もし島屋さんが言ってるので本当そうだなと思って、これ確かに言ってる人見たことあるんだけど、
うん、
その時は分かんなかった。島屋さんの動画を見て意味が分かったんだけど、島屋さんの言い方っていうのはあなたは売り上げが上がってない、私は売り上げが上がっていると、私はこういう結果を出している、あなたは出していない、だからあなたは私に従わなければならないっていうことを言うんですよ、
うんうん、
なぜならあなたは売り上げを上げたいのであるから、
うんうん、
私は上がっていてあなたは上がっていない、だから私のやり方をすれば売り上げは上がるのであるからやってくださいっていう話をするんですよ、
うん、
でなんていうのかな、まあ すごくブロークンな言い方をすると、
うん、
儲けてるやつが偉いみたいなことを言ってるっていう受け止めだと思うんですよね、
うんうんうん、
お気持ち的には、
うんうんうんうん、
だから
お気持ち的にはね、
うん、そうそう、僕はそれを島屋さんの動画を見るまで、
うん、
それを言ってる人っていうのは、うん、なんかこんなわけのわからないところでマウンティングしてきて何が言いたいのかなってずっと思ってたんだけど、
うん、
島屋さんの動画を見たら分かる、ね、
うん、
なるほどねって、
うん、
自分には正解があると、
うん、
で正解は決まってるんだからもうあなたがやるかやらないかなんだっていう話をしていて、
うんうんうんうん、
そうだよねって思ったっていう、
うん、
でそれはただ島屋さんが何かをやってくださいって言って、
うん、
自分が何かをやると、
うん、
シマヤンさんが上で自分が下みたいになるのがみんな嫌なんだろうなっていう感じなんですよね、
う
ん、
そうそう、
だからみんなはどっちかというとシマヤンさんに来てもらってるんだから、
うんうん、
自分が上でシマヤンさんが下だと思ってるわけですよね、
うんうんうん、そうそうそうそう、それ どうでもいいですけどねそんなことは、
そうそうクライアント、コンサルタントはクライアントに仕えてくれるもんだと思ってるから、シマヤンさんは別にそうじゃないよっていう、
うんうん、
あなたが私に従うんですよっていう、
うんうん、
であなたが島屋さんからすればあなたが私に従うのは自分が偉いからではなくて、
うんうん、
このやり方だと結果が出るからなんですね、
うんうんうん、
だから理科の先生が実験のやり方を言ってるのと一緒で、
うんうんうん、
理科の先生が偉いからマグネシウムが燃えるわけではなくて、
うんうん、
理科の先生は別にマグネシウムこうやったら燃えますっていう話をしてるだけに過ぎない、
うんうん、
こうパチパチパチってなりますよっていう、うん、
その受けそれを受け取り手が、
うん、
言うことを聞くのは相手が偉いからだって決めてるからそういう風になると思うんですよね。
そうなんですよね、うん、その通りなんですよね、
うん
うん、これがホモソーシャルなんだっていう話ですよねだからね、
そう、うん、よくわかる、よくわかる、どういうことが起きてるのかがよくわかる。シマヤンさんはあの上に立とうとかはもちろん思ってないし、うんうんうん、こちらから見てもそうしようとしてる風には見えない、全然
見えない。
私はあなたに方法を教えますよ、うん、あなたが売り上げが上がるための方法を私の持ってる限り全て出しますよっていう、その代わりやってくださいねっていう感じなんだけど、
うん
うん、人の言うことを聞くっていうのは相手が偉いからだっていう法則を持ってる人は、
うん、
そこを確かめようとしてくるんですよね。
そうだね、そうだね、
その上下関係をまず何よりまず、うん、言うことを聞く前に、うん、じゃあ確認しますけど、うん、あなたは私より偉いんですか、うん、みたいな話をしてくるから、
うんうんうん、
わけが分からなくなる、
うん、
みたいなのがよく分かる、
よく分かる
なぜここでコミュニケーションがうまくいかないのかがよくわかる、
うん、あれね、僕ねあとねすごい面白いなって思ったんだけど、僕もたくさん動画をチェックしてるわけじゃない、まだほんのちょっとしか動画を見てないからわかんないんだけど、
うん、
ね、まず第一に島屋さんがコンサル行ったのは基本的に島屋さんのサロンメンバーのお店に行ってるから、
うんうん、
なんていうかな、そのコンサルの結果が出ないことも多い、結果が出ないことが多いっていうのは、うんうん、あの別にそのうまくいくところまで島屋さんがコミットするっていう約束でないで番組作ってるから、
うん、
行ってアドバイスしますよっていうところまででやってるんで、
うんうん、
その結果がどうなったかみたいなことまで放映されないことも多いし、
うん、
あとその喧嘩別れになるのも結構あるんですよね、
うんうんうん、
じゃあコンサルやめますねみたいな、喧嘩別れっていう言い方してよくないか、うん、まあけど彼が自分でそのサムネイルそんな感じで作ってるから、まあ、あえて言うと喧嘩別れみたいな感じで、うん、あのじゃ あのコンサルティングはここで終了ということでみたいな感じで終わる話も結構あるんだけど、島田さんのコンサルティングを受けた後うまくいった店もあるんですよ、
うん、
でうまくいった店でも、
うん、
なんていうのかな、店によっては、
うん、
島田さんの方を、
うん、
店主が全く見ないみたいなのがあるんですよね。
どういうこと？
目を合わせないんですよ。島屋さんがいろいろ言ってるのに、うん、全部はきはき答えてて、
うん、
で、あのなんていうかな、その通りですみたいな、島屋さんのおかげですみたいな、うん、ありがとうございますみたいな全部言ってるんだけど、
うん、
目を合わせないみたいなところがあって、
なんで、うん、
これね、チンパンジーがボスザルと喋るときにすごい似てんなって思ったんですよ。
敬意を表してるってこと？
いや、 なんていうかな、序列を受け入れてる仕草だと思うんだけど、
自分が下だと認めてる、まあ、ってこと、
認めてるというメッセージを発しつつもそれに不服感があるっていう感じなんだと思うんですよ、ね、
へえ。
それを内面化してる人は、内面化してる人で島谷さんの目をずっと見てるんですよ、
うん、
島谷さんのコンサルを本当ワクワクで見てる、聞きに来た人とかは、
うん、
特に初回のやつとかそうなんだけど、うん、島谷さん来たばっかりの動画とかそうなんだけど、みんな島谷さんの方をずっと見てるんですよね、
うん、
でだんだん 目が合わなくなっていくんですよ。
へえ、へえ、
うん、まあこれが全部のケースに妥当してるかどうかは僕全然見てないか分かんないんだけど、うんうんうんうん、おもろいな。でも逆にね、
うん、
収録前にちょっとかいちゃんのも話したんだけど、
うん、
女性がコンサルティング受けてて、
うん、
でうまくいったケースだと、うまくいった後もその女性は島谷さんの方をずっと見てるんですよ、
まっすぐ見てますね。
で社員も、女性の社員っていうのは島谷さんの方をずっと見てるんですよね、
うん
うん、まあ男性の社員がそんなにたくさん映ってないんだけど、
うん、
秘書の方とかが出た時に秘書がずっと島谷さんに注意してて、
うんうん、
すげえな思いました。
うーん、いやー、分かりやすいっていうか、大変、私の印象は、私もそんなたくさん、はい、メロコシさんに紹介されたの何件か見たけど、はいはい、その序列をすごく気にしているっていうか、シマヤン何もまだ進む前から自分が島屋のと対等なのか上なのか下なのか確かめがるな、確かめたがるなっていう人たち、
うんうん、
っていうのは大変そうだなって思いましたね。邪魔してる、目的達成するために障害になってるなって思って、それが私から見て、そうだね、うん、余計なこと
プロジェクトの達成に、うん、島谷さんとプロジェクトオーナーがどっちが偉いかあんま関係ないから、ね、
関係ない、上り5本出してください、うん、って出すだけのことなのに、
うんうんうん、
それって対等な立場で言ってますかっていうこと、なんかどうでもいい、上りが出ればいいから、
うん、
っていう感じなのに、
そうね、
なその間に何段階も、まあだから島谷さん煩わしいと思うんですよ、そういう話、
うん、
そんな話してない、うん、みたいな感じなんだけど、
うんうん、
うん、間にそのステップ入れようとしてくるの、どんだけめんどくさいことしてるんだろう、大変そうだなって思う、
うん、
で私も何人か女性の方 2,3 名その関連の動画で見たけど、それがない、あんまり感じられなかった。そう、もちろん上でも下でもない、それを確かめようとすらしないっていうか、
そう、
ね、うん、あなたの意見を参考にしたいっていう気持ちが前面に出てるっていう感じだったから、
うん、
でそれによって私の目的が達成されるのであれば、うん、そのようにしたいっていう気持ち、
うん、
気持ちが出るのはそれ、そこの部分だから、うん、っていう感じだったから、まあ、でも私はそちらに共感できるんですよね、
うん、
最初何を言ってるか分からなくて、その、
うん、
序列を気にしてる人たちが、
うん
うん、あ、でも、あ、なるほど、これがホモソーシャルみたいな思った、分かりやすかったって感じでしたね、うん、
ね、すごい分かりやすかったし、なんていうか、その自分の序列を確認するためにされた発言って、
うん、
マジで意味が分かんない、
意味が分かんない
っていうか、
うん、
この人何が言いたいんだろうっていう話をずっとしてるみたいなのが結構あるんだよね、
うん、
で最終的にこの人が話したかったのは島谷さんとその人の、
うん、
上下関係の話なんだな、
うん、
みたいなのがなんとなくわかる。
そうすると辻褄が合うって感じ、
うん、ねえ、
うんうん、
ずっと意味ない話してるんだよなこの人みたいな、
うん、
島屋さんがね途中で発言切るから彼が、
うん、
うん、そんな話してへんでとかいうのが 、うん、言っちゃうからあの、うん、なんていうかなさらによくわかんないんだけど、
うん、
だからね彼がねクライアントの発言を切るとか、
うん、
なんていうかなクライアントに途中で説明を放棄するフェーズっていうのが現れるんですよね。
うんうんうん、うん、
それ、
うん、
めちゃめちゃ意味わかるなと思って、
うん、
これねまあなんかその別に島屋さんが悪いとかいいとかっていう話をしたらいいわけじゃないんだけど、
うん、
あの序列の話みたいな感じになっていったら、
うん、
もう説明に意味がねえから、
うんうんうん、
やるんですかやらないんですかっていうことをずっと聞くしかないっていうフェーズになる、
うんうん、
でクライアントからしたら、
うん、
それをやるっていうことは、うん、自分が序列上下位であることを受け入れるっていう話なんだけど、
うんうん、
島屋さんからしたらそれどうでもいいんだけど、
うんうんうん、
これはあなたを序列的に下位と見なすっていうわけじゃないんだけど聞いてほしいみたいなことを言わずに、
うん、
やるんかやらへんのかみたいな感じで詰め
てでそうなっていくと、うん、でも多分ですけどより受け手は、
うん、
ここで負けたらみたいな気持ちになるんだ
と思う。そうそうそうそうそうそうそうそう
試されてるんだと思う。それが、
うん、なるんだけどなんていうかな結局ここで延命してもしょうがないっていうのは全部本当だなって思うんですよ。
うんうんうん、
僕の実体験からしても、
うんうん、
気持ちをケアしてやっても、
うん、
永遠に気持ちをケアし続けるしかないから、
そうそうそうそうそう、うん、
しかないから、
うん、
意味がなくてもうここで完全にへし折ってしまうか、
うん、
もうやめるかどっちか決めさせるしかないってい
う
感じになるよねって思って面白かった、
うん
うん、だから説明しないんだなって思った。
うん、
ずっと僕思ってたの。ずっとみんな説明してあげればいいのにって、
うん、
そうじゃないよって、
うん、
そういうことじゃなくて今こういうことを話していてこれはこ こういう戦略の中のこういう部分の話をしていて、うん、こうなってるこうなってるこうなってるからこうだよっていうことを説明してあげればいいのに、
うん、
なんで説明してやらないのかなって
やっぱ難しいでしょうね、うん、伝わるのが
伝わるのがね、
うん、
第一に伝わるのが難しいしそれをやることの意味があんまないからですよね、
うん、
だってその現場の人っていうのはもうやるかやらないかしか選択肢がないんだから、
うんうん、
この人たちに説明して説得してやらせるってことに全然意味がないから、
うんうんうん、
それがまあクライアントじゃなくても多分会社の部下とかでも多分そうなんだと思うんですよね、
うんうんうん
うん、特に単純作業とか、
うん、
もうなんていうかな実行することだけがエクスキューションだけが大事な仕事とかっていうのはもう基本的に全部そうで、
うん
うん、説明せずにもうやらす
うん
うん
うん、喧嘩してるやつ面白いですね。
うん、
うん
うん、おもろいなって思ったっていう。だからこのうん序列みたい、まあなんかね結構絶妙な話だなとも思うんだよな。その結構女性はホモソーシャルのアウトカーストだから、
うん、
ホモソ内の序列をその気にしないから話を聞くのかっていうとと、まあ、多分別の見方もできて、
うん、
もともと男性の言うことを聞くというのを内面化しているからっていうのもあると思うんですよね。
でもだし、
うん、
あの女性に序列がない感覚がないわけじゃ絶対にないから、たまたまその3人の女性の経営者、私は3人しか見てない、3人だけ見たんですけど、うんうんうんうん、とそのがたまたまそうだったのかもしれないし、
うん、
女性の職場で序列みたいなのが起こることはあるから、
うんうん、
女性に序列感覚がないわけじゃ絶対にない、
うんうん、
だけど その結構分かりやすかったっていうだけでしかないんだけど、ね、うん、その男性の、うん、うまくいってない人と姉妹の対話がとても顕著に出てたっていうだけではあるんだけど、
姉妹さんのコミュニケーションスタイル自体が、
うん、
多分その序列争いを誘発するようなタイプのコミュニケーションだなとは思うんですよ僕は。
そうなのかな。
うん、ね、
いや逆に、
うんうん、
しまやんのその、
うん、
伝え方とかやり方が、うん、しまやん自体は女性に対しても男性に対しても変わらないから、
うん、変わらないですね、うん、
そのよく知った人だからみんなその YouTube 見て応募したり参加したりしてると思うから、
うんうんうん、
その中で女性が入って手を挙げて、
うん、
あの対応された時に自信になると思う、はい、逆にあ、
うんうんうん、
私も肩を並べてこの人に、うん、必要なことをし、
うん、
アドバイスしてもらってるって、
うん、
なるかなと思いますよね。
確かにね、それはそうだし、うん、僕すごい不思議だったのが、うん、みんな YouTube 見て応募してるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でみんなサロンメンバーらしい、僕サロンメンバーじゃないから分かんないんだけど、そのサロンメンバーはもっといろんな情報にアクセスしてるみたいなんですよね、
うんうんうん、
したら、
うん、
にもかかわらず、
うん、
あれほど単純な言うことを聞けないってどういうことなんだろうと思うんですよ、
うん、
どのコンサルティングでもその話しかしてないのに、
うん、みんな同じこと言ってますもんね、
うんう
ん
うん、
どの動画でもシマヤンのやり方は常に同じですからね、
うん、
こちらから見て
ね。
でもなんか、
うん、
それももしかしたら序列とかそのポジションの問題なのかもしれないけど、
うん、
シマヤンのサロンの中は知らないけど、うん、多くのそういう、
うん、
オンラインサロンみたいなこういうすごい人がいて、
うんうんうん、
この人が何かを教えますみたいな集団って、うん、私の印象ですけど、うん、私の本当に偏見、うん、今から言うのは私の偏見ですけど、
うん
うん、本当にというか単純に情報をそこから取りたい自分の、
うん、
あの自分に有利な情報を得たいっていう人と、うん、このコミュニティの中で自分のことを認めてほしいっていう人がいると思うんですよ。同じ目的を持った集団の中で優位性を出したいっていう人と、
それはね、
うん、
僕もいろんなコミュニティに属していて、
うん、
僕がやっているコミュニティもあるから、
うん、
言いづらいけど、
うん、
100% そうだと
思う。そうです。その時に、
うん、
情報が欲しい、目的がある、うん、私はここに来て使いたいってか、
うん、
言い方悪いかもしれないけど利用したいっていう人は、うん、スッと行くと思うんですよ、シマヤンと、あの、
うん、
スムーズに行くと思う、
うんうん、
でも、
うん、
ここに応募して YouTube に出てシマヤンに認められたい人がいると思うんですよ、結構。
そうね、その通りだね、うん、
その人がうまくいってない、自分のアイディアをシマヤンに認めてほしいとか、シマヤンのやり方はあるけど自分はそのシマヤンにを うならせられる、
うん、
じゃないかみたいな野望、
うん、
そういう目的外の野望を持った人、目的は店をの経営をうまく生かすとか、
うんうん、
店をオープンさせるとかなんだけど、それじゃない、うんうん、お気持ちの面でもの野望みたいなのを叶えさせたいっていう気持ちがちょっとでもあるとうまくいかないんだと思うんですよね、うんうん、
ああ、そうね。でもさ、
うん、
売上、そっか、難しいね。売上って数値じゃないですか。
え、うんうん。
だから
売上は数字、うん、
うん、だからその姉妹が言ってるのは売上を上げましょうっていう話で、うんうん、あなたの目標まで売上が上がるんだったら何だっていいですよっていう話は彼ずっとしていて、
うん、
でその売上に足りない人がコンサルで、こ売上足りない人っていうか、うん、こういうふうにもっとこういう感じで売上を上げたいんだっていう人がコンサルを受けに来てるわけだから、
うん、
むずいと思うんですよね、その欲望を満たすのが、しまやんさんに認められるという欲望を満たすのが、
うん、でも可能性に欠けてきてるから、
ああ。だってしまやんさん売上でしか判断しないから、
うん、
だって
ラーメン自体ずっと言ってますもんね、
うん、ラーメン自体は結構褒めてるんですよね、うん、美味しい、うん、これ美味しい、ここがいい、ここがいい、ここがいいって言ってるんだけど、うん、まあ、売り上げ上げるにはここを変えないといけない、ここを変えないといけない、ここを変えないといけないっていう、うん、まあ、ずっとそれだから、
うん、
それは売り上げを上げたいと言い続ける限り、
うん、
むずいですよね、
うん、そう思いますけど、感情と目的が、うん、もう混ざって自分でもわからないんだと思うし、それは多分本人にとっては矛盾しないんだけど、うん、目的に、
うん、
っていうことがある、よくあるなと思いますけどね。
わかる、あ嫌になってきた
嫌にさせちゃった、うん、
うん、
よく思う、
ホモソ序列感の感じ嫌なんだよな。その場にいる、その場にいる人がみんなホモソ序列をすごい気にしている空気、すごいなんか疲れるんですよね。
私あんまりそういう中に入ったことないから逆にわからないですね。
嫌なんだよね。だからほら、例えばね、僕が田舎のお祭り行くじゃないですか、
うん、
田舎のお祭り行ったらそのお祭りのことを何も知らない、うん、非常にパワーレスな存在なんだけど、
うん、
僕はその彼らの標準水準からすると、
うん、
なんていうかな、もうやばいほど高い高学歴の人として来るわけじゃないですか、
うん、
みたいなところので、うん、その彼らからするとその、うん、なんていうかな、その参与観察みたいなマージナルな存在、うん、その境界的な存在の人を自分たちのコミュニティの中でどういう風な序列感にするかみたいなのが、う
ん、あなるほどね、
その
あそれなんかわかるかも、
うんうん、むずいんですよね、
うん、見定めるっていうタイミングありますよね、最初の、
そうそうそうそう、
どこに設定するか決めるみたいな、
そうそうそう、だから本来であれば僕はもう新入りとして、
うん、
新入りからやって、うん、その竹割ったりとかしないといけないわけですよね、
うん、
でも僕はその竹割ったりとかせずに、
うん、
そのなんていうかな、お祭りの偉い人とずっと喋ってたりとかするわけですよね、
うん
うん、だから普通は新入りは偉い人と喋ったりとかしないわけですよね、
うん
うん、それ別に決まってるわけじゃなくて、
うん、
なんとなく序列感の中で普通はそういうことせんのやっていう話じゃないですか、
うんうんうん
うん、だからその立場みたいなのを確立するまでは大変ですよね、
フィールドの中でね、うんうん、ですよね、うん、特に短期だとね、長期だったらそこに時間かけれるけど、
うん、
同じとこまで思ってもらうのに時間かけれるけど、うん、短期は難しいですね、
うん、だから起業家がいっぱい集まってるパーティーとかもそうなわけですよ。
あ
だから本当はだから僕みたいなさ、起業家が集まるパーティーにいるはずがない人間だから、起業家でもないし
ポジションを設定されるんだ、見定められる、
見定められる
ん
だけど、
うん、
そのだからむずいよねみたいな。で一回呼ばれた飲み会に行った時は、
うん、
その集団の中で最後まで僕の序列感っていうのが彼の中でつかめなかったから、
うん、
あのなんていうかな、彼らからすれば僕をもてなしてるつもりなんだけど僕を完全にコミュニケーションから除外をするっていうことが起きた、うん、
あーへー、だから
これ はね、もうね、めちゃくちゃなんていうのかな、
辛いですね。
具体的に言いたいんだけど多分特定されちゃうから、うん、その特定されてるし、別にそのこれをねもう万が一聞かれたらその、うん、なんていうかな、多分傷つくと思うので言えないんだけど、
うん、
その面白かったね。こういう感じになるんだっていう、序列感の中でこれほどもてあわされると
面倒ですね。
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 だなっていうのをまあすごい感じたな。まあでもそれで僕がすごい得することもあるからね。なんか。前の会社に勤めてたみたいなことだけで下にも置かないような扱いを受けたりとか、う
ん、
そのね、大学出たというだけですごい丁重に扱われるとかってあるから、
うん、
なんていうかな、これやられてる時は気づかないんですよね。そのなんていうかな、自分が列位に置かれてるっていうのは気づくんだけど、
あーなるほどね、
あ僕が、
うん、
僕周りの人を列位の人として扱ってると思われるのを避けるのがすごく難しいんですよ、
うん、
あ
周りとか認定される序列行為として認定されてそのように扱われてしまうとそのようになっちゃうっていう感じですね。
そうそうそうそうそうそう、うん、だからあのね、その場でリラックスしてるとかもがダメだったりとかするわけですよ
ね。あ難しい、あなるほどね、
うん、だからリラックスしてるっていうのはもう強者の証なわけですよ、
うんうん、
だからその悪いのは、うん、その場の中の序列感の中で一番偉い人みたいなのがいるわけじゃないですか、うんうん、でその人は当然リラックスしてるわけですよね、
うん、
でその2番とか3番の人もリラックスしてるわけですよね、
うんうん、
で僕が本来であれば序列がすごい下の方なのにリラックスしたりとかするわけじゃないですか、
うんうん、
すると気づくわけですよね。あこいつなんかリラックスしてんな、
うん、
ただちょ こっち来いよみたいな話になって、
うん、
そのリラックスしているアルファオスグループにで、うん、僕もリラックスしてるみたいになったりとかするともう最悪なわけですよね。
ああなるほど。
そんなことを本来はしちゃいけないわけなんですよ、
うん
うん、けどなんとかさんに気に入られてるから表では言わないけど、
うん
うん、室越さんちょっと変わった人ですねみたいな感じになるわけですよね。
あ、
うん、本来であれば緊張してて萎縮してないといけないみたいなこととかもあったりとかするから、
なるほどね、
うん、結構なんていうの、分かんないからその気を抜いてリラックスしちゃったりとかするわけですよね、うん、そういう場でね、
うん、
たいかんぞって後で怒られたりとかするみたいな、うん、でそれがかなり序列関係ははっきりしていて怒ってくれる人がいる場合はいいんだけど、
うん、
もうそのようになんかなんていうかな、結構僕としてはその平場だと思っているところで僕一人だけがリラックスしてて、うん、で周りの人が気を使って、
うん、
あ室さん室さんになってる みたいな時に、
うん、
僕はもう観測できないんですよね。
うんうんうんうん、
室さん室さんみたいなやってくれてんなみたいな、なんか、うん、僕はなんかみんな親切だなぐらいの感じでやってるから、
うん
うんうんうん、厳しいっていう感じですよね。なんか、うん、これがマウンティング行動だと思うんだったら先に言ってくれたらよかったのにみたいな感じになる、
うん、
というか別にチヤホヤせんでもよかったのにみたいな話になるわけで、
うん、
別にその僕の注文取ってくれんでもよかったのにみたいな、
うーん、
僕はただ無能だから、
うん、
お酒を自分で注文しなかっただけで、
うん、
できなかっただけで、うん、あなたに注文させようと思って取っとったわけじゃないですよっていう、そんなに聞かせてくれなくてよかったのにすいませんねみたいな。
あーなるほどな、
でも逆に下に下にエクスキューズを出していくと、
うん、
まあ、それはそれでみんなを緊張させるからもう結構難しいんですよね。だから上手に腰低くならなきゃいけなくて、
うん、
偉いよねやっぱね。天皇陛下とかは上手ですよね。
究極のやつですね。
究極の
やつ、ね、究極のやつ。
あれほど序列上位でもあれほど腰低くするみたいなのは、ね、うん、
なるほどね、
もうほんとねやばいですよね。
できんな。
まあそれをやることがまたシステムを再生産してるんで本当はやらない方がいいと思うんだけど、だから難しいんですよね、うん、そのように扱われるから、うん、こっちもその、うん、だからその序列下位の人と周りに扱われたりとか、うん、序列上位の人と周りに扱われたりとかするから、
うん、
自分の意思でこれをどうにかドロップアウトするみたいなのがもうすごい難しくて、
うん、
だからもう誰とも合わないみたいなことをするしかない。
ああそうですね。
で髪を伸ばして髭を伸ばして遅刻していって怒られるみたいなことをした方がいいっていう感じで、うんうん、もう完全にこいつは気が狂ってるんだって扱われた方がいい。
気が狂ってる人と認定してもらう。
そうそうそう
まあそれは
こいつには何もわかんねえんだって思われるしかないっていう、
上も下も何もない、うん、強靭だっていう。
そうそうこいつは狂ってるからリラックスしてるって思われるしかない。
うんうんそういうのはあるかもしれないね。
そうね。か、まあ難しいですよねっていう話ですね。うん、なんか、
はい、
マシマヤンさんの YouTube チャンネルをこのように見てる人あんまいないと思うんだけど、
うん。あ、そうかな。すごい面白かった。
めちゃくちゃ面白かったんで。
うん、
なんかね、まあ。これもそうだし、まあ、僕が西村さんのチャンネルで一番感動したのは、
うん、
あのね、今まで確かにいろんな人が同じこと言ってたけど分からんかったなっていうのが西村さんの言い方だったら僕には分かるっていう感じ。
うん、
うん、なぜ考えんだやれなのかっていうのが分かる。そりゃそうだよねって、もう、
うん、
月売り上げを200万円上げるんだったらもうやらなきゃいけない。 だって それに資することだったら全部やらなきゃいけないし、それに資さないことだったら全部やめなきゃいけないっていうのはもう本当そうだよねっていう、
うん、だし、
うん、
あれを見てて私も思ったのは、まあ、このようにしてくださいって言われて、うん、あなたになぜあなたの言いなりにならなくちゃいけないんですかみたいなやり取りで思ったのは、
うんうん、
じゃあやってもしかしたら200万が100万かもしれないじゃないですか、
うんうんうん、
でもそしたらまたそこからスタートだから、
うんうんうん、
まずは200万にするために上りを5本例えばじゃあ立てる、うん、上り5本立てたけど100万だったらまたそこからじゃあ次何するかが始まるけど、それはどんどん進んでいってるから、
うんうんうん、
だからまずやれって言ってる、うん、やったら絶対なるかわからないけど、うん、でなるかならないかがわかるでしょ、うん、みたいなことだと思うんだけど、
PDCA サイクルをどんどん、そうだからみんなが一撃で解決できると思うからやらないんですよね、
うんうんうん、
で登り立ったらどうなるんですか、これ、うん、あの小皿の提供やめたらどうなるんですかって思うからやらないのであって、
うん、
どうなるかはやってみなきゃわかんないんだから、うん、とりあえずやれっていう話なんですよね、
う
ん、
でもやってみたらどうなるかはわかるでしょ、うん、っていう、うん、
そうそうそうそうそう、うん、で売り上げ上がったらいいし、下がったら下がった時にまた次の施策を考えればええやんっていう話だから、
うんうん、
とりあえずやらなきゃいけなくて、
うん、
とりあえずやらないんだったら現状維持のまんまだから、
うんうんうん、
静かに死んでいくよっていう話だからね、うわ、もうその通りなんだけど、
うん、
まあ
面白いですね。だから
僕の東京の家の低たらくとかを聞いたらね
怒られますね。
怒られる、怒られる、かっこいいですね、
うん、もうもう 決められますね、姉妹に家を、
う
んうん、ここに住んでくださいはいか家だって言って、
うん、 それ考えたってしゃあないよそんなんって、うん、
眺望が
明日でも明後日も一緒やな、うんうん、今決めてくださいみたいな、はい、3、2、1決めてくださいって言われ
て言われますね、
うん、本当ですよ、そうやって決めないといけないんですよ、それ分かってるんです、うん、それ分かってるんだけど、
うん、でもね、目的がないからね、
うん、
ミルコシさんに今目的が
目的がないとかがやっぱね、
うん、ダメ
ビジネスパーソンの文化の中ではね気が狂ってるんですよねだから僕はあの起業家パーティーでね、うん、なんかウジ虫みたいな感じになったわけでね、うんうん
うん、
いやいい経験だ、なんかね本当ね僕みたいなもんそういうところに呼んでくれるのはマジでありがたいっていう感じでね、
うん、
すげえ勉強になるんですよね、
うん、
すげえ勉強になるんだがそれを呼んでくれた方々の期待には全然応えられてないのが心苦しい、うん、僕は面白いんだけどなんかみんなは大丈夫だったみたいな、みんな僕に迷惑をかけられた、みんなは大丈夫でしたみたいな気持ちになるっていう感じ、
みんなにとっても大勢の中の一人だから大丈夫なんじゃないですか、
うん、まあそうですね、
うん
うん、今日のパーティー変なのいたなぐらいの感じですよ、うんだったらいいんですけどいや楽しい、ぜひ皆さんもしまやんたかしご覧ください、
はい、
ね、渋谷はしまやんは常にギブする人だってご自分でおっしゃったんでね、あの、うん、僕もギブされたんで、うん、ありがとうございましたしまやんさん、
なんか、はい、
あのまあ、絶対にしまやんさんはこの番組聞くことないと思うんだけど、
うん、
まあ、漫画一つも気分を害されたら本当申し訳ないですすごい勉強になりました、ありがとうございますっていう感じですかね、
はい、
はい、じゃあまたお会いしましょう、ごきげんよう、ムロでした、
ごきげんよう。